で。All right.
Now, back to 2 Chronicles chapter 10.
では第2歴代史の10章を開きください。
Last week, Solomon had ended his life. We came to the end of Solomon's life, and now we're in the life of his son Rehoboam.
前回のところでソロモン王がの人生が終わりました。そして今度はその息子であるレハブアムについて見ていきます。
Okay, let's read 1 through 5 of chapter 10.
では第2歴代史の10章の1節から5節をお読みします。レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするためシェケムに来ていたからである。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞くと、彼はソロモン王の顔を避けて逃げていき、エジプトにいたのである。ヤロブアムはエジプトから戻ってきた。人々が使いをやって彼を呼び寄せたので、ヤロブアムは全イスラエルと共にやってきて、レハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今、父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば、私たちはあなたに仕えましょう。すると彼はこの人々に、もう3日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出て行った。
So Solomon had built the nation of Israel up and made it into one of the richest, most powerful nations of the ancient world.
ソロモン王は、この自分の民を、民族を当時の世界でも最も富んだ、そして最も力のある国に作り上げました。
I mean, he built this majestic temple. That was the crowning achievement of his life.
本当に荘厳な神殿を作りましたけれども、それがもう彼の人生の中でも最も華やいだ時だったと思います。
And Israel was the glory of the ancient world.
イスラエルというのはその古代の時代に本当に栄光にあふれた国となりました。
But this had not come without a cost.
でもこれは代価を払わずにできたわけではありません。
As we see here, the people had labored heavily and they'd been taxed heavily.
人々は過酷な労働を強いられていましたし、また重い税を課せられていました。
In order to build these, you know,big projects that Solomon had.
このソロモンの持っていた壮大なプロジェクトを達成するためにです。
Now in verse 2 we're introduced to a man called Jeroboam.
2節のところにヤロブアムという人が出てきました。
And there's just a little parenthesis. I mean, it talks about, well, by the way, Jeroboam had been in Egypt, and you don't really know why or the background. So I wanted to look at the background.
でちょっとこのヤロブアムについての説明が少しだけエジプトにいたということが書かれていますけれども、もう少しこの詳細を見たいと思います。
So let's look, if you can turn back to 1 Kings chapter 11, and we're going to read verses 26 through 40.
ですから、ちょっと第一列王記の11章をお開きください。第一列王記11章の26節から40節までを見ていきたいと思います。
And so we will go ahead and Miko will read that in Japanese.
第一列王記11章の26節から40節。
That's 1 Kings 11, 26 through 40.
テレダの出のエフライム人ネバテの子ヤロブアムはソロモンの家来であった。彼の母の名はゼルアといいヤモメであった。ところが彼も王に反逆した。彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤロブアムは手腕家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させた。その頃ヤロブアムがエルサレムから出てくると、シロ人で預言者であるアヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい外套を着ていた。そして彼ら二人だけが野原にいた。アヒアは着ていた新しい外套をつかみ、それを十二キレに引き裂き、ヤロブアムに言った。十キレを取りなさい。イスラエルの神、主はこうおせられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。しかし、 彼には一つの部族だけが残る。それは私のしもべダビデと、私がイスラエルの全部族の中から選んだ町、エルサレムに免じてのことである。というのは、彼が私を捨て、シドン人の神、アシュタルテや、モアブの神、ケモシュや、アモン人の神、ミルコムを拝み、彼の父ダビデのようには、彼は私の見る目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道を歩まなかったからである。しかし、私は彼の手から王国全部は取り上げない。私が選び、私の命令と掟とを守った私のダビデに免じて、ソロモンが生きている間は彼を君主としておこう。しかし、私は彼の子の手から王位を取り上げ、十部族をあなたに与える。彼の子には一つの部族を与える。それは私の名を置くために選んだ町、エルサレムで、私のしもべダビデが、私の前にいつも一つの灯火を保つためである。私があなたを召したなら、あなたは自分の望む通りに王となり、イスラエルを治める王とならなければならない。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令とを守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。このために私はダビデの子孫を苦しめる。しかしそれを永久に続けはしない。ソロモンはヤロブアムを殺そうとしたが、ヤロブアムは立ち去り、エジプトに逃れ、エジプトの王シシャクのもとに行き、ソロモンが死ぬまでエジプトにいた。
So Solomon had given Jeroboam charge over the forced labor, it says, over the house of Joseph, which was Ephraim and Manasseh, the northern part.
ソロモン王はこのヤロブアムという人に、ヨセフの家の役務をすべて任せたとあります。で、これはその国の北の方にあるエフライムとマナセという土地のところでした。
And he did a good job.
ヤロブアムはそこで良い働きをしていました。
Solomon recognized this guy's gifted. He's a good leader.
ソロモンはこの人には本当に良い資質があって、良いリーダーであるということが分かっていました。
But one day, when he's down in Jerusalem, he's leaving Jerusalem, Jeroboam, and then the prophet Ahijah meets him.
でもある日、このヤロブアムがエルサレムから出ていくときに、道でアヒアという預言者に会いました。
So Ahijah has, it says, has a new garment.
で、このアヒアとしては
、probably just been the eunuch role or...
新しい外套をその時着ていました。
But he tears it into 12 pieces.
で、その外套を、自分の着ていた外套を12切れに引き裂きました。
And he gives 10 of these pieces to Jeroboam.
そしてそのうちの10切れをこのヤロブアムに渡します。
And he prophesied Jeroboam would be king over 10 of the tribes of Israel.
そして彼に予言をして、ヤロブアムはイスラエルのこの十二部族のうちの十部族を治めるようになるということを伝えました。
And God gives Jeroboam an amazing promise, if you look at it.
そして神は実はこのヤロブアムに本当に驚くべき約束をされました。
He says, if you are faithful, if you are faithful to me, God says, you will enjoy the same blessings on your kingdom that were on David's kingdom.
ヤロブアムがもし神に忠実に従っていくのであれば、神がダビデの家に与えられたように、ダビデの王国と同じように祝福をあなたにも与えるということを言われました。
What an amazing promise.
なんというこの本当に素晴らしい約束でしょうか。
And there was a reason God was doing this, and he said that it was because Solomon had turned away from him and had worshipped idols.
で、それには実は理由がありました。神がそのようにするには、ソロモンが実は神から離れてしまって偶像を礼拝し始めていたからです。
Actually, God had told Solomon that he was going to do this. He was going to take the kingdom and give it part of it to someone else. In verse 11, if you look back in 1 Kings again, 1 Kings chapter 11, verses 11 through 13.
実は神はソロモンにも同じことを伝えておられました。あなたの手からその王国を取り上げるということを伝えています。それが、 11章列第一列王記の11章の11節から13節に書かれています。
I'll read it in English. Therefore the Lord said to Solomon, Since this has been your practice, and you have not kept my covenant and my statutes that I commanded you, I will surely tear the kingdom from you and give it to your servant. Yet for the sake of David your father, I will not do it in your days, but I will tear it out of the hand of your son.However, I will not tear away all the kingdom, but I will give one tribe to your son for the sake of David, my servant, and for the sake of Jerusalem that I have chosen.
第一列王記の11章の11節から13節。それゆえ、主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟とを守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いて、あなたの家来に与える。しかし、あなたの父ダビデに免じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたのこの手からそれを引き裂こう。ただし、王国全部を引き裂くのではなく、私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために、一つの部族だけをあなたの子に与えよう。
So when Solomon heard about this, about the prophet coming to and prophesying over Jeroboam, he was not happy.
ソロモンもこのように、まあ、預言者を通してこの神の預言を聞くわけです。そしてもちろんこれを聞いて彼はよくは思いません。
And he wanted to kill Jeroboam.
そしてヤロボアムを殺そうとしました。
And so Jeroboam went down, he fled down into Egypt, and he was stayed there. And now Solomon has died, and so they come, and the people went and got Jeroboam, and they're bringing him now to Rehoboam, Solomon's son, as their representative.
そこで、まあ、ヤロブアムはソロモン王から逃げるためにエジプトに行きます。で、まあ、エジプトにとどまっていたわけですけれども、ソロモン王が亡くなったので、また民がヤロブアムを呼んで、彼らはレハブアム、ソロモンの息子のレハブアムのところに、まあ、民の代表としてやってきました。
And their request is really quite reasonable. It's basically...Ease the burden, just ease it. You know, don't take it away. Ease our burden of our labor, lighten our taxation.
彼らの要求、レハブアムに対する要求というのは、これは理にかなったものでした。私たちの労働を軽くしてください。税を軽くしてくださいというものです。
And Rehoboam responded, "Come back to me in 3 days."
レハブアムは、それに対して3日目にもう一度戻ってきなさいと言いました。
That was really pretty wise.
まあ、それは賢い対応だと思います。
And then during that time he sought counsel concerning the decision.
その間に、まあ、どういう決断をしようかということを、まあ、他の人たちにアドバイスを求めます。
Let's go to verses 6
through 11. では、第二歴代史に戻って10章の6節から11節を読みします。レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えたらよいと思うかと言った。彼らは王に答えて言った。もしあなたがこの民に優しくし、彼らに好意を示し、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち彼に仕えている若者たちに相談して彼らに言った。この民に何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせたくびきを軽くしてくださいと言ってきたのだが、彼と共に育った若者たちは彼に答えて言った。あなたの父上は私たちのくびきを重くした。だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言って、あなたに申し出たためにこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言いなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重いくびきを負わせたが、私はお前たちのくびきをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだと。
So at first, Rehoboam, the first thing he does is go to the older man who had counseled his father, Solomon.
最初、レハブアムはこの父ソロモンの時に、仕えていた長老たちのところに助言を求めに行きました。
And their counsel was, you know, if you're good to these people, right now, if you listen to them, and you show goodwill, speak good words to them, and they will be your servants forever.
彼らの返答というのは7節にあるように、 もしあなたがこのために優しくし、彼らに好意を示し、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょうというアドバイスです
。
これは本当に良い助言です。
I mean, the complaints of the people were reasonable.
民のこの不平というのは、これは理にかなっているものでした。
And if Rehoboam were to demonstrate concern for the people right now, right at the very beginning of his reign, he would have the people would be faithfully following. They would be convinced that he has their interest at heart.
もしここでレハブアム王がその自分の統治の初めに民のことを本当に気にかけているという姿勢を見せるのであれば、民は彼に忠実に従ってくるようになっていたでしょう。
Well, Rehoboam also, it says, sought the counsel of the young men that he'd grown up with.
でもレハブアムはまた今度自分と一緒に育ってきた若者たちにも助言を求めました。
Now, remember, Rehoboam is 41 years old at this time, so don't get this idea that they're a bunch of teenagers he goes and asks.
この時レハブアム王は実はもう41歳でした。ですから本当に単なるこう10代の若者たちが集まって相談したということではないということを覚えておいてください。
I mean, but compared to these guys that had counseled Solomon, they were young.
でもその長老たち、最初に相談した長老たちに比べれば、この人たちは若者であったということです。
These guys had, Rehoboam had spent his whole life in the palace, and these guys were people that were with him. You know, I heard oneteacher say there, he called them palace brats. You know, they were just kind of guys that had grown up with him.
And レハブアム王はこの人はもうずっと生まれた時から宮殿で育っている人です。で、一緒に育ったこの相談している若者たちもまたそのような宮殿で育ったある先生がなんて言うんでしょうかね、宮殿小僧というか、そういうふうに呼んでいました。
But they gave Rehoboam the absolute worst advice that he could have been given.
でもこの若者たちは本当に実は最悪の助言をここでします。
You know, it's like they're trying to be tough. You know, that's often the way it is with insecure leadership. You know, like to be tough. You know, show them you know.
もう本当に不安を抱えているリーダーというのは無理やりなんかこう力があるように見せかけようとしますけれども、まさにそのようなアドバイスでした。
Whereas my father laid on you a heavy yoke, I'll add to your yoke. My father disciplined with you with whips, I will discipline you with scorpions. You know?
私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだと。
Not only does he deny their request, but he disrespects them.
もうただ彼らの要求を拒むだけではなくて、さらに彼らをちょっとこう蔑むような態度です。
You know, good leaders don't just merely motivate people through fear.
良い指導者というのは、人をこの恐れによって動かすということはしません。
You know, and have people constantly worried. You know, if you step out of line, you're going to get fired, and so they can control them that way.
常になんかこう下の人たちはもしこの一線を越えてしまったらもう首を切られてしまうんじゃないかとこうビクビクしながら行動する、そういったことを強いるような指導者ではあります。
You know, you may have people that you could control, but they probably won't be that faithful.
そういうことで人を支配することができるというふうに思うかもしれませんけれども、でもそれは決してうまくいくわけではありません。
But a good leader will respect they'll have concern for the person that the people that they're leading.
良い指導者はその自分が導いている人たちのことを本当に心にかけています。
And the prime example for this is Jesus.
その最も究極的な模範がイエスです。
He loved and he cared for the people that he was leading.
この方は本当に自分が導いているその民を愛し、そして本当に心を砕いていました。
And the people were attracted to him. They wanted to follow him.
人々は本当にその彼に魅力を感じて、もう本当にイエスに従いたいと喜んで従ってきました。
They were willing to give up everything to follow him.
もうすべてを投げ打っても、この方についていきたいと自ら喜んでついていきました。
Listen to the words of Jesus in Matthew 11.
ちょっとイエスの言葉を聞いてみたいと思います。マタイの11章です。
And they're so different from those words of Rehoboam.
このレハブアム王とは全く違う言葉ですね。
Matthew 11:28-29.
マタイの福音書の11章の20節21節です。
28-29
ごめんなさい、28節29節28から20、マタイの11章の28から30です。
Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
マタイの福音書11章の28から30、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
You know, Jesus, again, people knew The disciples and the people around Jesus wanted to be there. They knew that he cared about them.
イエスの弟子たちや、またイエスに従っていた人々というのは、この方が彼らのことを本当に気にかけてくださっているということをよく知っていました。
And in fact, in his final days on earth, Jesus commanded his disciples. It's just before he died in John 15:12. He said, "This is my commandment."That you love one another as I have loved you.
彼はそのこの地上での人生がもう終わるというその直前に弟子たちにこのような戒めを与えられました。ヨハネの福音書の15章の12節に、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
There was no doubt that they knew he loved them, and he's saying, "This is an example. I want you to do that."
もう本当にイエスが弟子たちを愛しておられたということは、これも疑いの余地がありませんでした。そこでイエスご自身も、私があなた方を愛したようにというふうに言われました。
Jesus is not a tyrant.
イエスという方は暴君ではありません。
He doesn't want to motivate you through fear.
決して私たちをこの恐れによって動かそうとされる方ではありません。
Through fear of rejection.
まるでこう、
obey me or you're out of here.
主から拒まれてしまうことを、拒絶されてしまうことを恐れて何かをする、従うか拒まれるかどちらかという、その恐れによって動くということを主は望んでおられません。
He doesn't want you constantly worry that he's going to, you know, cast you into hell.
いつ私たち自分がこう地獄に投げ込まれてしまうかといった、そういう恐れを持って従うということを主は望んでおられません。
I mean, we all lived in that danger. That's the danger of some without the sacrifice. Jesus died on the cross to take away that fear. That he took the punishment for our sins, so we would not have to experience hell.
実は私たちはそのような恐れ、地獄に投げ込まれてしまうという恐れの中にあったにもかかわらず、イエスご自身がそれを取り除くためにご自身の命を捧げてくださいました。ですから私たちはもうその地獄について心配する必要がありません。
So don't forget, he loves you. He gave his life for you.
ですからもう心配する必要がないわけです。イエスはご自身の命を私たちに捧げてくださいました。
So for the child of God, if you're that has accepted Jesus, if there's a part of you that's still believing that Jesus is a tyrant, you know, that you need to examine your thoughts and reject them if they're not true.
ですから、もし皆さんの中でキリストを信じて神の子供とされているのにもかかわらず、まだこのイエスという方がなんかこうちょっと暴君というか先生君主のような方であるというふうに、そういった思いがあるのであれば、それはもう一度自分の心を検証してみる必要が あります。なぜならば、そしてその思いを本当に拒んでいく必要があります。それは真実ではないからです。
Jesus is not like Rehoboam. Okay.
イエスはこのレハブアム王のようなものとは違います。
All right, let's go, let's move on. Back here. 12 to 19. Let's read.
では、第二歴代史に戻って12節から19節をお読みします。ヤロブアムとすべての民は3日目にレハブアムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は彼らに荒々しく答えた。レハブアム王は長老たちの助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私はお前たちの首輝きを重くする。私はそれをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだ。王は民の願いを聞き入れなかった。それはかつて白人アヒアを通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を主が実現するために神がそう仕向けられたからである。全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えた。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、おのおのあなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうして全イスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった。しかしユダの町々に住んでいるイスラエル人はレハブアムがその王であった。レハブアム王は役務長官ハドラムを使わしたが、イスラエル人は彼を石で撃ち殺した。それでレハブアム王はようやくの思いで戦車に乗り込みエルサレムに逃げた。このようにしてイスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうである。
So after, now after 3 days, remember he, Rehoboam said, come back in 3 days, so the people come back, and Rehoboam just lays it on him, just this harsh answer that the younger guys told him to give.
3日目にまたこの民がレハブアム王のところに戻ってきましたけれども、その時に彼は若者たちの助言を取り入れて、そして非常に厳しい言葉をこの民に答えました。そして民はこのレハブアムを自分たちの王とすることを拒みました。ですからレハブアム王は結果的にもうそこから逃げてですね、エルサレムに戻っていかなければならなくなりました。
Now from this point on, the kingdom is going to be divided between the northern kingdom and the southern kingdom.
で、この時からイスラエルは実は北王国と南王国に2つに分かれます。
So the northern kingdom is going to be called Israel.
で、この北王国をイスラエルと呼ぶようになります。And then they call
the southern kingdom, which is Judah and Benjamin, will most often be referred to as Judah.
南王国の方は、ユダ族とベニヤ民族がいますけれども、ユダ族の方が主でしたので、ここをユダというふうに呼ぶようになります。
Now verse 15 says, So the king did not listen to the people, for it was a turn of affairs brought about by God, that the Lord might fulfill his word which he spoke by Ahijah the Shilonite to Jeroboam the son of Nebat.
15節のところに、王は民の願いを聞き入れなかった。それはかつて白人アヒアを通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を主が実現するために神がそう仕向けられたからであるとあります。
Now here we see in the Bible, this is an example of how God works out his sovereign purposes.
ここでまた私たちは神のその神が主権を持っておられるその目的というのがいかにこうなされていくかというその例を見ることができます。
We see God's sovereign purposes being worked out, and we also see the responsibility and the human decisions and so forth.
神のその主権を持った目的というのが成し遂げられていくのと同時に、人間もまた自分の取った決断に対しての責任を負っていかなければいけないということがあります。
So,the rebellion came about because of Rehoboam had acted foolishly. But God is using this to work out his plan.
レハブアムが、本当に愚かな行動を取ってしまったので、この民の反抗というものがここで起きました。でも神はそれらをすべて用いられてご自分の計画を成し ておられます。
So on one level, we see Rehoboam, he's responsible for his bad choices. He's facing consequences for that.
ですから、まずレハブアモに関しては、彼はその自分が取った悪い選択というものに対するその責任を取らなければいけません。
But on another level, God is working this out sovereignly.
でも一方では神はまた主権を持ってこの一連の動きをこう用いて働いておられます。
And so God is able to do that. I don't know how he does it, but he does it.
神にはそうすることができるわけです。私はそれをどうやって行うのかは分かりませんけれども、神は必ずご自分の目的を成し遂げられます。
All right, let's get into chapter 11. Let's read 1 through 4.
はい、では11章に入ります。1節から4節。レハブアムはエルサレムに帰り、ユダとベニヤミンの家から選抜戦闘員18万を招集し、王国をレハブアムのもとに取り戻すため、イスラエルと戦おうとした。すると神の人シェマヤに次のような主の言葉があった。ユダの王ソロモンの子レハブアム、およびユダとベニヤミンに属する全イスラエルに告げて言え、主はこうおせられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟たちと戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、ヤロブアムを目指して進む行軍を中止して引き返した。
So Rehoboam is going to try to keep this kingdom united by force.
レハブアムは最初この王国を力によって一つにしようとしていました。
So、he assembles an army, you know, huge army.
そしてもう非常に多くのこの軍を結成しました。
But the Lord spoke to him and said, "Go home. This is from me."
でも主は彼に家に帰りなさいと、これは私が仕向けたことであると言われました。
And to Rehoboam's credit, he heeded the word of the Lord. He did. He returned home.
で、ここでレハブアムが立派だったのは、彼はちゃんとその主の言葉を聞いて、そしてそれに従って、まあ、戻っていきました。
I mean, there's no sense in fighting God. That is one of the most foolish things in the world to do.
もちろんですね、もう神を相手に戦うことになるわけですから、そんな愚かなことは誰もしたくないと思いますけれども。
All right, let's read 5 through 12.、
はい、では5節から12節。レハブアムはエルサレムに住み、ユダの中に防備の町々を建てた。すなわちベツレヘムとエタムとテコア、ベテツルとソコとアドラム、ガテとマルシャとマレシャとジフ、アドライムとラキシュとアゼカ、ソルアとアヤロンとヘブロン、これらはユダとベニヤミンの中にあり、防備の町々であった。さらに彼は防備を固めて、その中に隊長を置き、糧食、油、ぶどう酒を蓄えた。またすべての町ごとに大盾と槍を置き、これらの町をますます強固にした。こうしてユダとベニヤミンは彼の側についた。
So Rehoboam, he knows it's like he's accepted. Okay, I'm just going to be king over Judah and Benjamin. So he sets about trying to fortify the cities, build them up.
レハブアムはここで、まあ、自分が治めていくのはこのユダとベニヤミンだということをある意味で受け入れて、そしてこの町々に、まあ、要塞を築いて防備を固めていきます。
Okay, and let's continue on. 13 through 17.
13節から17節。イスラエル全土の祭司たち、レビ人たちはあらゆる地域から出てきて彼の側についた。実はレビ人は自分たちの放牧地と所有地を捨ててユダとエルサレムに来たのである。ヤロブアムとその子らが主の祭司としての彼らの職を解き、自分のために祭司たちを任命して、彼が作った高きところと親木と子牛に仕えさせたからである。さらに彼らの後に続いて、イスラエルの全部族の中からその心を捧げてイスラエルの神主を尋ね求める者たちが、その父祖の神主に生贄を捧げるためエルサレムに出てきた。彼らは3年の間ユダの王権を強固にし、ソロモンの子レハブアムを励ました。3年の間彼らがダビデとソロモンの道に歩んだからである。
So again, we kind of need to look back at the book of Kings.Which fills in a lot of the details of what happened here, because this is a big event.
ここでもまたちょっと第一列王記を見て、その背景となっていることを 見ておく必要があると思います。これは重要な出来事がここで起こっています。
Jeroboam was worried. He was kind of concerned because the temple was still in Jerusalem, and then during the feasts and so forth, people would make a pilgrimage back to Jerusalem to worship. And he thought, well, they're gonna turn their hearts against me while they're there in Jerusalem.
ヤロボアム王はちょっと心配をしていました。というのは、神殿はやはりまだエルサレムにそのままありますし、祭りの旅ごとに人々がそれを祝うためにエルサレムに登っていってしまうと、そこで人々の心が自分から離れてもう向こうに行ってしまうのではないかという、そういった恐れがありました。
And I'm going to read 1 Kings 12, 26 through 30.
第一列王記の12章の26節から30節をお読みします。
It says, And Jeroboam said in his heart, Now the kingdom will turn back to the house of David. If this people go up to offer sacrifices in the temple of the Lord at Jerusalem, then the heart of this people will turn again to their Lord, to Rehoboam, king of Judah, and they will kill me and return to Rehoboam, king of Judah. So the king took counsel and made two calves of gold.He said to the people, You have gone up to Jerusalem long enough. Behold your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. And he set one in Bethel, and the other he put in Dan. Then this thing became a sin, for the people went as far as Dan to be before one.
第一列王記の12章の26節から30節。ヤロブアムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、この民の心は彼らの主君ユダの王レハブアムに再び帰り、私を殺しユダの王レハブアムのもとに帰るだろう。そこで王は相談して金の子牛を2つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに据え、一つをダンに安置した。このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するためダンにまで行った。
This was a huge mistake. It was a huge sin.
これは非常に大きな間違い、非常に大きな罪でした。
You know, it's amazing that Jeroboam had not learned from the example of Solomon.
ヤロブアムがなぜこのソロモン王から彼の失敗から学ばなかったのか、もう本当に不思議に思います。
Because you remember the reason that Jeroboam was given the kingdom in the first place, and the prophet had spoke was because of Solomon's idolatry.
このヤロブアム王に王国が最初に与えられるという予言がされたときに。一番最初に言われたのは、それはなぜかというと、ソロモンが偶像礼拝をしたからだという、その理由を告げられていたはずです。
But he does the same thing.
でも、ヤロブアムもまた同じことをしてしまうんです。
He made two golden calves, one in Dan, which is up in the northern part of the kingdom, and the other one he put in Bethel, which is in the southern part of his kingdom.
彼は二つの金の子牛を作りました。そして一つを、このイスラエルの北の方にあるダンというところに置いて、そしてもう一つを南の方のベテルというところに置きました。
And he said to the people, Behold your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt.
そして民に対して、イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ上ったあなたの神々がおられると言いました。
So amazing, there wasn't just a lightning bolt there. I mean, it's just...Like what? God didn't just strike him with lightning at the moment. But anyway.
その時になぜ神がヤロブアムを雷で撃たなかったのか不思議なぐらいですけれども。
It's just such a. But Jeroboam, he had had this promise. Remember the promise? God had made a promise. If you remain faithful to me, you're going to be blessed, just like David. And he just threw it away.
ヤロブアムは実は神からもしあなたが私に忠実に従うなら、忠実でい続けるなら、私はあなたを祝福すると約束を受けていたはずなのに、もう簡単にそれを捨ててしまいました。
He could have had a prosperous kingdom.
もう本当に彼の王国は繁栄していたはずでした。
If he had remained true to the Lord.
もしこの主に本当に忠実に従い続けていたとしたら。
But we see the reason that he did this is because of insecurity, and he was trying to manipulate the people. He was trying to scheme. He didn't have any love for these golden calves. He didn't believe that they were gods. He was trying to manipulate the people.
なぜヤロブアムがこのようなことをしてしまったのか、その理由は彼に不安があったからです。そして人々をなんとかこのごまかそうとして、別に自分が本当にこの金の牛が神々だと信じていたわけではなくて、ただ民をごまかすためにこのようなことを勝手にこう手法を用いました。
And, you know, to keep them on his side.
なんとかこう自分の側に民をつけておこうとするために。
And that is a temptation for us. You know, when we think that we look at events in our lives and sometimes we're trying to control things, we may even try to control people or control circumstances instead of trusting in the Lord.
これは私たちもよく陥りやすい誘惑だと思います。なんとかして自分でこの周りの人をコントロールしようとか、この状況を何とかコントロールしようとして、この主により頼むのではなく、自分で何とかしようとしてしまうことがあります。
But it never works.
でも決してそれはうまくいきません。
It didn't work for Jeroboam.
ヤロブアムもまたこのことがうまくいきませんでした。
Instead, this would be his point of shame.
むしろこのことが彼にとってのこの恥となっていきます。
From now on,From this point on, from generation to generation, people would refer to the sin of Jeroboam. It would be repeated over and over again that he had brought the nation down with.
もうこの時点から、実はここからもう世代に次ぐ世代にこのヤロブアムの家の罪ということがもう何度も繰り返されるようになっていきます。そしてこの民全体に悪い影響が及ぼしていきました。
Okay, now back in Chronicles, in this story we're following, Jeroboam, after he builds these calves, he kicks out the Levites, the true priests that were still there.
そして歴代史にまた戻りますけれども、このヤロブアムはですね、次に何をしたかというと、レビ人、祭司であるレビ人たちを追い出しました。
He replaces him with his own priests.
そして自分が任命した者たちを祭司としてその代わりに置きました。
And these Levites, remember, just so you remember, Levites were scattered throughout Israel. They were a tribe, but they weren't given land. God wanted them to be scattered so that they would serve as priests throughout the whole nation. And even after the kingdom was divided, they still remained up there.
このレビ人というのは覚えておられるでしょうか。一つの部族ですけれども、でもある一定の土地を一つの土地を与えられていたわけではなくて、彼らは他の部族の間にこう散らされて、そして、部族の中に住んで彼らにこの神の掟を教えていくという役割が与えられていました。ですからイスラエルが南と北に分かれた後も北の方にもレビ族は点在していたわけです。
And in doing this, you know, then all the Levites leave and they now they go down to Judah. It's like he's draining the morals out of his country.
ですからここでこのレビ人を追い出してしまう。彼らがみんな北から南の方にユダの方に移り住んでいってしまったことによって、ヤロブアムは自分でこの自分の国王国をもう本当に滅ぼすさせるようなことをしてしまいました。
As the northern kingdom now gets weaker, morally weaker as these people leave, and then the southern kingdom will get morally stronger.
このことによってレビ人が動いてしまうことによって北王国はもうさらにどんどんこう弱くなっていって、南の方が強く霊的に強くなっていきます。
Because it was not only the Levites that left.
なぜならばそのレビ人がいなくなったということだけではありません。
Verse 16 says, those who had set their hearts to seek the Lord God of Israel came after them from all the tribes of Israel to Jerusalem to sacrifice to the Lord the God of their fathers.
16節には11章第2歴代史11章の16節には、さらに彼らの後に続いてイスラエルの全部族の中からその心を捧げてイスラエルの神主を尋ね求める者たちが その父祖の神主に生贄を捧げるためエルサレムに出てきたとあります。
So here the northern kingdom, they lost this godly remnant of people to the southern kingdom.
ですからこの北王国はもうここで神に仕える敬虔な人々を失ってしまうことになりました。彼らはみんな南の方に来てしまいました。
All right, let's read the last verses 18 through 23.
最後18節から23節を読みします。レハブアムはダビデの子エリモテとエッサイの子エリアブの娘アビハイルとの間にできた娘マハラテをめとって妻とした。彼女は彼に男の子を産んだ。エウシュ、シェマルヤ、ザハムである。彼女をめとって後彼はアブシャロムの娘マーカをめとった。彼女はアビアとアタイとジザとシェロミテを産んだ。レハブアムは彼のすべての妻そばめに勝ってアブシャルムの娘マーカを愛した。彼は妻を18人そばめを60人持っており、28人の息子60人の娘を設けた。レハブアムはマーカの子アビアを立てて頭とし、彼の兄弟たちの間で司とした。彼を王にしようと考えたからである。彼は賢くことを行い、その子供たちを全部ユダとベニヤミンの全土、すなわちすべての防備の町々に分散させた上、彼らにたくさんの食料を供給し、多くの妻を探し与えた。
Says Rehoboam had 18 wives and 60 concubines.
レハブアム王には18人の妻と60人のそばめがありました。
Now, of course, this was not a good move. It's always been God's plan that marriage be between one man and one woman.
これはもちろんこの神のご計画からしたら良くないことです。神は常に結婚というのは一人の男性と一人の女性の間で結ばれるものというご計画を持っています。
Just as Jesus said in Matthew 19:5, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh.
イエスはこのように言われました。マタイの福音書の19章の5節で、それゆえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。
You know, this is really timely because the world in which we live in today, as you know, they're really confused about this, what marriage is.
これは本当に今もタイムリーな言葉だと思いますけれども、今の現代の世の中ではもう本当に結婚というものがどういうものかというのが非常に混乱をきたしていると思います。
I think Americans are more confused than anybody.
アメリカ人がもう他の国よりももう一番混乱してるんじゃないかと思いますけれども。
And what I mean by this is marriage is not between one man and one man. That's impossible. There never will be, there never was a marriage like that. It will never be between one woman and one woman.
結婚というのは決して一人の男性と一人の男性というものではありません。これはもう不可能です。今までにもそうではなかったように、これからも決してそうではありませんし、また同時に一人の女性と一人の女性というものでも決してありません。
And even if a law is made declaring it so, and even if the, you know, the largest religion, I'm trying to think, I'm not trying to impugn anybody. What I'm saying is, even if there's a show, even if somebody is dressed in priestly robes and I declare this man to be married to this man, it's a sham. It will never, there's no marriage taking place.
たとえ法律でそれが合法となったとしても、または何かこうちゃんとしたですね、衣装をつけたその人の前でその人がこう結婚の宣言をしたとしても、決してそれは結婚をしたということにはならないと思います。
By that I mean marriage is a spiritual union that Jesus is talking, that two become one flesh. That's something God does.
それはつまりはこの結婚というのは霊的に一つとなるということで、それをイエスがここで言われているわけです。神が行われることです。
And what God does in God's ways, they're not up to, it doesn't really matter what we say about it, what laws we make, or and so.
私たちが何を言うとか、法律が何と言っているということは実は関係ありません。神が何と言われているかが重要です。
I don't mean to, you know, get off on a tangent, but I just wanted to bring that up because It's so relevant. You turn on the news, it's just, and as if you watch these, and if you follow the line, you kind of, wow, it's just like, what is truth? And here in the Bible, we see this is truth. When I was reading Matthew 19, this is truth. This is what's real.
ちょっとこの歴代史から話がそれていますけれども、でもこれは本当に重要なことだと思います。で、世の中のニュースとかを見てますと、本当に何が正しいのかが分からなくなりますけれども、でも聖書にははっきりとこれが真理であるということが書かれてあります。マタイの19章を見ると、確かにこれが結婚というものが何かということの真理がここに書かれてあります。
Okay. Well...You know, Rehoboam, back to Rehoboam here. Compared to his father, you know, his dad had 700 wives and 300 concubines. So his, what does he have, 18 wives and 60? It doesn't seem so bad. But...
で、まあ、また歴代史に戻りますけれども、レハブアム王の話に戻りますが、まあ、彼は18人の妻と60人のそばめでしたが、彼の父のソロモンを見ると、まあ、700人の妻と300人のそばめがいましたから、それと比べたらまだマシな方かもしれないと思うかもしれません。
I'm joking.
でもこれは冗談です。良くないことです。
Okay. It's not good to compare. That's not how we determine what's right.
もちろん比較することも良くないことです、ね。
It's a joke. Okay. I mentioned last week, you know, about when we look at these Bible characters, we can learn from their experience.
先週も話しましたけれども、聖書に登場してくるこの人物を通して、私たちは彼らの経験からいろいろ学ぶことができます。
We learn from their successes and we learn from their failures.
彼らの成功の例からも、また失敗の例からも学ぶことができます。
And you know, this week there's a lot we can learn from both of these guys, Jeroboam and Rehoboam.
今週学んだところで、このレハブアムという人とヤロブアムという人、両方から私たちは多くのことを学ぶことができます。
You know, I look at Jeroboam and I think, man, he just forfeited. He forfeited so many things, so many blessings from God because of insecurity, because he tried to, you know, think he knew better than God, how he's going to manipulate the situation.
ヤロブアムはもう本当に神から約束された多くの祝福の約束があったにもかかわらず、それらをすべてもう捨ててしまって、なんとか自分の力で支配しようと、人をごまかそうとして、
そういう姿を見ました。Don't do that. Just trust in the Lord. We see the importance of just trusting in the Lord, staying true to His word.
そういうその誘惑から私たちは本当にその不安とかそういった恐れによって動くのではなくて、主を信頼するということを学ぶ必要があります。
And seek the Lord's counsel. That's one thing. I didn't see Rehoboam didn't seek God. He listened to these people and...
で本当に主の助言を求めてください。レハブアムは主のもとに行くことをしませんでした。
And he ended up doing something foolish. That's what I learned from Rehoboam. You know?
そして最終的に、まあ、愚かな結果を招いてしまうことになるわけですけれども、そこから私たちは学ぶ必要があります。
But we, so anyway, that's what I picked up, and I'm sure there are many lessons we can learn.
はい。
So next week we'll go on to his son, Abijah.
来週は今度ね、ハブアムの息子、今度アビヤという人が出てきますけれども、学びます。
His, anyway.Was all red,
marker. Marker, ですね。
Never mind. Okay. Yeah. So we'll pick up on next week. We'll get into chapters 12 and
来週はまた12章から学んでいきます。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for your word.